ミューゼスクールシネマ楽しもう映画の秘密ということで、フリーマオフィスの中村さんにもう毎月来ていただいて、はいはい、もう嬉しい限りなんですけども
。よかったです、はい。よろしくお願いします。
さあ、9月、はい、まあ10月に向けてですね、はいはい。どんな作品が待ち受けていますか？
ちょっとうち今、うん、香港祭りで。
嬉しい。嬉しい。大体私たち出会ったのも、ね、そうですね。フィルムノワール香港のでしたもんね。
はい。はい、今回もがっつり男臭い感じの作品を2つ。
おー、はい、そうですか。
1本目が、10月の11日に公開のファイヤーレスキューという、うん、はい、まあ本当大の通り、うん、火事の
消防士さんたちの話、ね、
はい、火事の救命でこう命を懸ける男たちの話、はい、はい、これがモヨジジードラゴンというデレック・コーク監督の作品なんですけれども、うん、はい、若手のイケメン俳優で有名なニコラス・チェーと、はい、ショーン・ユーが命をかけてこう火災現場、うん、はい、
なんか、はい、じゃあすごい古い映画で言うと、はい、まあ、タワーリング・インフェルノとかね、あったりする、ね、
そうですね、うん、この間もちょうどたまたまなんですけど火災もで、うん、インフェルノっていう、大火災脱出っていううちでやったんですけども、うん、またちょっとたまたま火事物が続いてしまって それはもう本当にそっちの方がどちらかというと、はい、本当にインフェルノを、うん、タワリングインフェルノをこう、うん、踏襲したというか、いうな香港版みたいな感じで、
リメイク版みたい
な、リメイクってわけではないですけど、そうですね、でもかなりそういった匂いのあるものだったんですが、今回は、うん、大火災で発電所が停電になってしまって、うん、そこで取り残された人々を、うん、の話っていう感じなんですよね、うん、でちょっと火事もそうなんですけど、うん、どちらかというと煙、火事の時に起こるこの有毒ガスとか、はい、そういうものでこうそれをその煙をどうして逃がして、うん、こう生きていくかみたいな話とかだったり、
なんかちょっと切実ですね、発電所が大火災ということ
で、ね、そうなんですよ、だからもう香港がもう 大停電を起こしてしまってっていうところで、うん、実はその大火災っていうのは、うん、そのこれちょっといろいろあって大爆発とかにつながっていくんですけども、うん、それにこうつながるというか、うん、はい、
ねえ、
でなんかAs the light goes on、はい、あ、goes out ですね、
goes out、
goes out、
はい、As the light goes out、はい、あ、そういう映画、これファイヤーレスキューは11月、はい、
10月の11日ですね、
10月11日から、はい、上映するということですね、はい、どこら辺で、
あ、シネマート六本木ですね、シネマート新宿で、はい、はい、全国順次です、
そうですか、
でその、はい、実は1週前になるんですけど、はい、10月の4日からレクイエム最後の銃弾という、
あ、もうすぐじゃないですか、
そうなんですよ、すぐなんですよ、
いや、
これが麻薬捜査に命をかける男たちの話なんですけど、はい、うん、ちょっと潜入捜査っていうあたりでちょっと インファナルアフェア的な、
ね、
でこの男たちのこの熱い友情と、はい、絆とみたいなところこう、はい、男たちのバンカーを彷彿させるというか、
はい、もうずっとその系譜はこう、はい、香港映画続いてますよね、
そうですね、もうやっぱり香港のワールドっていうと、うん、もうなかなかそういったなんでしょう、やっぱ中国とか香港ってこう、うん、義兄弟というか、うん、の杯を交わすみたいな、うん、そういうところがあると思うんですけども、うん、それがまあこの現代のこう警察官で実は彼ら幼馴染だったりとかするんですけど、うん、そこでこう描かれるんですが、今回まあ、この後ちょっと曲でもご紹介するんですけども、はい、彼らが作中でこうよく口ずさんで歌があるんですけど、はいはいはい、あれ実は78年に、うん、中国ですごく人気だった仏教ドラマがあって、うん、まあ、仏教って日本でいうとちょっと時代劇的な感じなんですけど、うん、それ の、うん、すごいなんかシリーズがあったんですよね、はい、陸商法っていうなんか有名なシリーズがあって、はい、それのなんか武道の戦いっていうなんかシリーズの中のそのなんだろう一部なんかシーズンというかのがあって、そこで それが結構なんか人気のシリーズだったみたいなんですけど、はい、そのなんかセリフでも出てくるんですよね、彼らが俺が何役でやってたみたいな、ちょっとなんかごっこ遊びしてたみたいな感じなんですよね、
それが
78年の、はい、の有名なそのドラマ、うん、でまあ、それがまあ結構彼らの中でこうよく歌を歌って、それがまあ結局その作品そのものがこう男たちの絆みたいなものを描いているというか、仏教なので、仏教って要は武術に長けて義理とかそういうものを重んじる人々の ドラマみたいな、
武術の部に人気の映画の教ですね。
そうですそうですそうです。
そうか、そういうのが、はい、じゃあ日常結構テレビドラマで香港じゃやってるっていう、
は
い、で
そうですね。だからこの世代の方々は、はい、だからこの彼らがその、うん、歌を口ずさんだ時にこう意味がわかるというか、うん、あの男たちのそのつながりとか、うん、この後どういう展開していくのかっていうのをちょっと予想させるみたいな、うん、実は伏線が張ってあるっていうのが前半部分であったりして、うん、でまあ実はこれちょっと二部作というか二段構えになってですね、はい、レクイエムって、
はい、
このまあ3人が、はい、麻薬を追う刑事なんだけど、一人があのルイス・クー演じる、
ね、潜入捜査官なんですよね。
もう結構もういっぱいいっぱいになってて、そうそうそう、もう命も狙われたくないしみたいな、うん、抜けたいしみたいな、
設定がまずずるいよね。
そうなんですよ、
こうグッとくるような設定に脚本がしているから。
そうなんですよ。
それでだからなんか捕まった時に誰を生かすかっていう選択をするとかさ、
そうなんですよ。なかなかでこうでまあいろいろあった後、うん、3人がちょっとまあバラバラになって5年後に再会し、う
ん、はい、
一見こう裏切りだったりとか、うん、もう心が離れてしまって、うん、立場もいろいろ逆転してとか、うん、そんな中でけれども結局彼らの絆はちゃんと強かったと、うん、彼らが求めていたものは同じだったっていうので、
う
ん、まあ大いなる敵、
ね、
タイの麻薬王に立ち向かっていくという、
そうですね、そうですね。香港からはタイを その後はまあなんていうのかな、舞台にしてみたいな。
そうですね、はい、
まあ、その前にもタイでなんか川で、
そうですそうです、
あれ沼なのかな、ワニがあんなん
だそうです。沼、ちょっと沼っぽい感じですよ ね、
沼ですかね、
池というか。そうですね、
アリゲーターに食われるっていうのは怖いでしょうねと思うんだけど
ねえ、
うんね、あんなあの崖っぷちとかちょっとあのアリゲーターなんかがちょっと香港映画とは思えないなというようなところも出してる。
すごいあのアクションに今回ものすごいお金もかけてるし、うん、力も入れてるし、うん、あのまあ実はその先ほどから言ってるその沼っていうのは実はそのニック・チョンっていう密告者、はい、あの密告者っていう作品であの、はい、まあ、いい役やってたニック・チョン、うん、はい、彼が、まあ、撃たれて落ちるっていうシーンがあるんですけど、うん、あれワイヤーで実際落ちてるらしいんですよね。
あ、そう、
はい、でその前後 の、 あのものすごい爆薬というか、はいはい、空爆のシーンとかもあるじゃないですか、はい、
あ、 りますね、
あれも一発で何十台っていうカメラを使って一発で撮ったみたいです。なんかスタッフとかもすごい怪我したみたいですね、やけどしたりとか、
なんかね、その臨場感はもちろんありますね、映像に。
もうものすごい、
なんか日本だって CG じゃなかったもん。
そうなんですよ、CG じゃないんですよ。そうそうそうそう、
遠くから撮って、
そうそうそう、引きで撮ってあのヘリからバーッとこう落としていくっていうシーン、うん、あの辺全部本当にやってるみたいで、
うわ、
日本はあれできないですね。
うん、危ないから危ないからってあった今にな
る。ていうかまあ無理ですよね、いろいろ許可下りない感じですよね、
うんうん、
ああいう作品撮れる、うん、ああいうアクション撮れるってやっぱりちょっと香港が強いなって。香港だ、ね、
いや本当に香港だなと思いました。香港映画を堪能するっていう意味では本当にこのレクイエムすごい最適だよねと思います、
ね、すごいですね、うん、あの脱メイクインの、 あの、うん、脱メイクインの、 あのラウチンワンってあのちょっと、うん、とぼけたおっちゃんみたいな、はい、ちょっとなんか
またいいや、
上がれ上がれ上がれみたいなこと言ってたなんかしょうもないおっちゃんだったんですけど、今回ちょっとあれですよね、
すごいいい
渋いいい感じの役になって、うん、私の中で、はい、あの香川さん、香川照之さんっていうイメージなんですよね、日本で言うとなんかこうちょっと2枚目的な役もできるし、うん、あのすごいちょっと3枚目の役もできるしみたいな感じで、うん、渋い感じが、
そうですね、
私の中ではちょっと
ポジション的に
その辺かな、
すごく良かったですよね、
はい、
あのだから一昔だからインファナルアフェアに出てた人たちはもうじゃああれなのかな、あんまり香港映画出てないのかな。
いや今でも出てますよ
本当、私大好きな、はい、あのちょっとあの人肉チャーシューにも出てたすごい大好きな、結構顔の長い、
はい、
うん、まあそのうち思い出しますすごいいい俳優さんがやっぱりいるんだけれども、はい、そう、あのいつもサングラスしてんだけどね、
はいはい、
うん、そんないろんな人が香港映画、
そうなんですよ、うん、今ちょっともう香港映画の、まあ、こちらのファイアレスキューもそうなんですけど、うん、まあ、あのうちやっぱりファイアあの香港映画多いんで、
はい
はい、いろいろ見てると、あ、この人またこの作品でなんて結構あるんですが、
そうですよね、
はい、
これ大体でもさ、この、今回のレクイエム最後の銃弾は、はいはい、 女気が本当になかったね。
出てくるのルイスクーの奥さん、
うん、
くらいですかね。
そう、
あとニック・チョーンが一応そうですね、
ね、恋に落ちるのがなかなかいい味だったじゃないですか。いいですね、
そうなんですよ、あれまた複雑ですよね、うん、寝返ったのか、うん、本当にこう恋をしてっていう板挟みの感じで
両方本当だったんじゃないと。
両方本当なんですね、
思いますけれども、あとそのなんだ、タイのねボス
ボス
やった人もちょっと注目したいよ。
私はおっがちょっとあの髪の毛もじゃもじゃで、
そう。
それこそなんかアイウェイウェイかって私は思ったんですけど。
もしくはあの日本であの映画監督で大林監督っていらしたじゃないですか。そう、
そんな感じですね。
そうそうそうそう、そこが結構あのドンの一番怖いね。
そうなんですよ、
いやそれも良かったなと、その人たちも良かったなと思いますし、
はい、
何とも言えない、本当に特撮というか、まあ、空撮がとにかく見事だったというのと、はい、あとアクションも当然良、
はい、
かったというのと、
はい、
それからまあこの3人のね、はい、主役の3人の関係がとってもその小さい頃からの ね関係がよく描かれてたなと思いますわ、
はい、
ルイスクー、
ルイスクー、はい、
ニックチョ ン,
ニクチョン、
ラウチンワン、この3人を、はい、中心に描かれているレクイエム、はい、最後の銃弾は、はい、10月4日から、どこ、
シネマート新宿ほか全国順次で、
シネマート新宿ほか全国順次ロードショーでございます、
はい、
では今日の2曲目は何を持ってきていただけたでしょうか、はいはい、
この彼らが口ずさんでいるという曲エンディングなんですけど、西洋乳頭山、乳頭山に誓うという感じですかね、う
ん、はい、これなんか昔のドラマを、だから
陸将法の武闘の戦いっていうドラマでもともと使われてた曲、うん、でその時はアダムチェンっていう方が歌ってたんですけど、うんうん、今回はそのそれですね、カバーですかね、あこの3人じゃないんですけど、はい、
そっか、はい、でもまあ映画の中ではみんな歌ってました
よね、そうなんですよね、
そう、はい、そこはまた泣けますよね、
そうなんです、
ということで、
西洋乳頭山、
読書紹介コーナーリブル、はい、気に入った本をご紹介しちゃおうというコーナーですけれども、今日はですね、新潮文庫、いや文庫はちょっと新潮文庫を読んでるのが多いな、なんでかっていうと、読んだパンダっていうシリーズやってたの知ってます、そうするとなんかパンダの時計とかもらったりしてたんですよね、100冊買っちゃってまあそういうわけでもないんですが、新潮文庫結構持ってます、新潮文庫のから出ています月刊防星、これ望む星って書いてありますけど、編集部が編、月刊防星というのに多分載ったエッセイ集を集めた、文庫本です。昭和あの日あの味という、そういう本をご紹介したいと思います。ここにいろいろな人が文を寄せているんですけれども、自分がね気に入った味についていろんな人が、そうですね、時は新平さん、三木隆さん、中野浩二さん、山川静雄さん、小玉清さんとかね、あと、そうだな、柳瀬隆さんとか、増田玲子さんとかで、私が、紹介したいのは、私共演したこともあります大浦瑞希さん、女優さんでした。もう亡くなっちゃって3年ぐらい経ってしまったんですけれども、大浦瑞希さんが蕎麦と恩師の教えというのを書いていたのでご紹介したいです。夏目さんと呼んでましたが、私たちは夏目さんは、好き嫌いが多かったんですって。それで恩師に言われて、食べられなくなったものを食べられるようになった、そこで世界がこう開けてくる楽しみを覚えたというようなね、そういうエッセイを寄せていて、それが、この昭和あの日あの味に載ってますので、あの大浦さんのファンの方なんか読んでほしいななんて思ってます。それからもう一つ面白かったのはね、あのかき氷の話を書いていたの誰だったっけな、かき氷、かき氷、あかき氷あった、 南辛坊さん、イラストレーターの人ですね。正しいかき氷なんかで、ね、かき氷屋はね、冷房が効いてちゃいけないっていう話なんですけれども、正しいかき氷屋を探すのに僕は大変ね苦労しているという話だったし、皆さんそれぞれ食に思い出があるみたいで、この昭和あの日あの味っていうのはなかなか面白いエッセイ集でした。 Radio